ただいま戻りました。まんまる笑顔でスマイルゲット、立花奈美。
はい、立花調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日はコロナ禍の皮膚トラブルについて調査してきました。マスクに手指消毒、うん、もう当たり前になりましたね。
なりましたね。
はい、それと同時にマスクによる肌荒れ、うん、アルコールによるこう手指消毒からの手荒れに悩む声も多く耳にするようになりました。
なりました。
大丈夫ですか、ベティさんに飛びたさん。
いや、私は最近ようやく落ち着きましたね。
あ、そうですか。私やっぱ手荒れますよ、う
ん、あ、手ね、
はいはいはい、
辛いからといってでも消毒しないわけにいかないし、うんうんうん、なかなかちょっと辛いところです。どんなお薬を使えばいいのか、うん、日頃どんなケアをすればいいのか、今回は専門家にお話を伺いました。
いいですね。はい、
はい、まずお話伺ったのは皮膚科の専門です、うん、高橋皮膚科クリニックさんです。
はい、
で高橋皮膚科クリニックさんからは看護師の松崎さんから書面とお電話でお話伺ったんですが、
うん、
まずマスクでこう蒸れると、うん、アクネ菌が増えてニキビができやすくなるんだそうです。なのでこう蒸れているなっていう自覚がある人は、人がいないところや屋外、家の中では外すなど工夫をしてほしいということ、
うんうんうん、
こう蒸気をためないということですよね、う
ん、
そしてサイズが合っていないマスクをしていると、うん、摩擦が大きくなって肌荒れの原因になることもあるそうなんです、
うん、
ちっちゃすぎても大きすぎてもね、
ずれちゃったりしますもんね。やっぱ摩擦が起きちゃうということなので、うんうん、自分のサイズに合ったものを探すということも一つですね、
うんうん、
あとはマスクの素材
も、
ね、今いろいろ選べますもんね、
うんうんうん、
で素材で肌荒れを起こすということもあるようなんです。
うん、
で今インナーマスクというものがあったり、お肌に優しいマスクがあったりするそうなんですね、うん、
はいはい、
でそのインナーマスクというのも、あの、まあ、物によると思うんですけど、
うん、
1000円もしないぐらいで売っているということなんです、
う
んうんうん、で私その、まあ、布地のものも多分あるんですけど、うん、私があの前に買ったことがあるのは、うん、シリコンタイプ、なんていうか、カップみたいになっていて、
うんうんうん、
マスクの中に入れるんです、
うん、
で口の周りをこう囲ってくれるような、うん、面積が少ない、当たる面積が少なくなるんです、うん、生地が、ね、なのでそういったものとか、多分いろんなサイズのも、うん、あの普通にどこでも買えるぐらい、
う
ん、
そうね、薬局に結構ね、はい、うん、売ってますよね。
私はあのスーパーで買ったんですよ、
う
ん、なので結構いろ身近にそういったものも出ているようなので、
うん、
あのそんな風にして試してほしいなと思います、
はい、
あとこうマスクにガーゼを挟むだけでも、
はいはいはい、
うん、全然違いますよということなので、
うん、
こう優しくこう守るというかね、うん、そういったイメージで、あのそういあの 自分でできそうなものからちょっと試してほしいなと、うん、うん、思います、
はい、
お二人はマスク毎日変えてますか。
あ、まあそれ
はね、毎日っていうか、まあ、私はあの日に3回ぐらい変えます
ね。あ、なるほど、
そんなに変えますか、
うんうん、1日のうち、ね、でもそういう方もいますよね、
うん、
やっぱり人混みに多いところに行ったりすると、ね、それをまた新しいものに変えたりっていう方も、う
ん、同じマスクは外したらあんまり使わないようにしてます
ね。まあ、1日に何回かそういった方も中にはいると思うんですけど、
うん、
まあ、少なくても毎日変えてほしいっていう、
まあ、そうだ
よ
ね、あのそれはそうだよね、うん、
あの多分あの考えたらあの、まあ、そういう方少ないと思うんですけど、
うん、
清潔にするためにも、
う
ん
う
ん、
そうだね、はい、肌のためにも、
うん、どうしても連日の使用になっちゃうときには、うん、せめて中のインナーを変える、
うん、
口に当たるものを、うん、変えてほしいということでした、う
ん、はい、
はい、あのそしてこうなんていうんです、手荒れに関しても、
はい、
ニキビや手荒れひどくなってしまうと治るのも時間がかかってしまうので、うん、早めに皮膚科専門医先生に見てもらった方がいいですということです。
ひどくなってからだと確かに、うん、そうです
ね、
なんか自分でこうクリームとか塗ったり薬塗ったりして解決してしまいがちですけど、
うんうん、
あの目安としては赤くなってちょっとガサガサしてきたなとか、
うんうんうん、
ちょっと痒くなってきたな
ぁ、痒いのはダメだ、
うん、そうなったらもう、ね、ほっとくと悪化してしまうので、
うん、
自己判断はちょっとこじらせることもあるので、まあ、そうなってきたらもう、ま、もうすぐに専門家の先生に見てもらった方がいいですよ、うん、ということでした、うん、あの松崎さんちょっとシャイな方で、
うん、
あの書面と、お電話に行って、お話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
お忙しいのにね、
はい、あの今本当に、マスクによるトラブルとか、うん、皮膚あの手指消毒による手荒れで悩んでる患者さん増えてきたんですって、
まあ、やっぱりね、うん、
なのでやっぱりあのそういった方は自己ケアも大事ですけど、
うんうん、
ひどくなる前にあの専門家の先生に見てほしいと思います、
ね、はい、
はい、そして新型コロナウイルスによる皮膚症状、うん、聞いたことありますか。
なんか一回テレビで見たような見ないようなぐらい、
霜焼けのような症状とかジンマシンのような症状が報告されているそうな なんですね、そう、ただしこのその霜焼けのような症状が出たからといって必ずしもコロナとは限りません。
確かに、
随伴症状があることが多いと、高橋クリニックの先生がおっしゃっています、このような症状が出た方で、直近で陽性者と接触した自覚がある方や、感染者が多い地域へ行った方、新型コロナの他の症状が随伴症状が出ている方などは、皮膚科とか先生に見てもらう前に、かかりつけ医にお電話、もしくはかかりつけ医がいない方は受診相談センターへお電話でご相談してほしいと思います、受診相談センターの電話番号は、よく耳にしていると思いますが、念のためお伝えします。 0120-567-177、 これが受診相談センターとなります。続いてお話を伺いましたのは、今度お薬の専門家です。いわき市薬剤師会会長の赤津正美さんにお話を伺いました、まずはインタビューをお聞きください。新しい生活様式として、マスクの着用と手指消毒っていうのがだいぶ日常化されていると思うんですけども、それによるこの肌荒れ、手荒れって、すごく耳にするようになったんですけれども。
そうですね。まず、手の方で言いますと、どうしてもほとんどのところで手指消毒用に置いてるのってアルコールが多いんですね。で、アルコールってご存知の通りで、安価で、結構いろいろ使うとこ多いんですけど、やはり手の水分を奪ってしまうので、この冬の時期とかは、やはり乾燥にこうどうしても傾いてしまって、カサカサしてるところで過度な刺激が当たると肌荒れとか傷になって、で、治りが悪くなって、またアルコール消毒をすると刺激になってっていう悪循環のことをまず手の方ではよく聞きます。これは若い人もお年寄りの人も同じですね。
頻繁にこう消毒するから、その度にアルコールをつけている状態ですもんね。
そうなんですよね。
そして今度は肌荒れですよね。マスクをすることでの肌トラブルというのも、多くなったと思うんですが。
マスクもやはりね、先日もいわき市長が会見で徹底の一つに挙げてましたけど、マスクなしで会話はしないようにって言われるぐらいにも日常のものになったと思うんで、余計なんですが、やっぱり女性ですね。女性がやっぱデリケート、肌がデリケートだと思いますので、マスクをつけ外しする摩擦とか、あと同じつけ外しするときなんですけど、つけてるときは十分空気、水蒸気等で潤ってるんですが、外すときに温度差とか、だと風とかで一気に湿度を持ってかれてしまうので、乾燥の方に移行してしまって、でそこからやはりデリケートな肌が刺激を受けやすくなって、トラブルにつながるっていう話はよく聞きます。
そうなんですね、なんだかこう蒸れてるからこう潤ってる気になっちゃうんですけどね、マスクをしている時っていうのは、その差がまた、悪循環になってるんですね。日頃からできる、そうしたケアする方法っていうのはあるんでしょうか。
もう当たり前、どこでももう聞かされてると思うんですが、やはり、地道なスキンケアですよね。洗顔をして、その後ローションとか乳液で保湿をして、っていうスキンケアから始まるのと、あと先ほど言ったその乾燥とこう充満したその湿度、蒸れてる状態から一気に乾燥するっていう風な湿度の変化がすごい格差があるので、なのでまめにその湿度の管理っていうのが一番した方がいいと思うんですね、でその方法とすると、今不織布とか、ウレタンとか綿とかいろいろありますけど、その時々にニーズに合ったマスクを使っていただくのが一番いいと思います、今言ってるのはこう不織布の下にちっちゃくガーゼを入れて、そのガーゼである程度保湿とか乾燥を調節する意味で入れていただくのが、でそういう商品も私は直接見てないんですけど結構販売されてるって話も聞きます、
手指消毒による手荒れの方はどうですか。やっぱりこちらも保湿とか、そういったところなんですか。
まめにもう出先、あと行った先で必ずアルコールに触れると思うので、なので必ず家帰って手洗いした後とか、あとは寝る前とか そういう時に保湿のハンドクリームでも何でも保湿剤でケアしてほしいとは思います。もの響き出で傷になって出血してるって時には市販の緩いセロイド系の炎症止めのお薬を一時的に使って治ったら保湿っていうサイクルがいいかなとは思います。
市販のお薬って今気軽に買えるものもたくさんあるじゃないですか。
そうですね。
なかなかちょっとこの、ね、お医者さんに通うのも人混みをこう避けたいというので、
はい、
自分でこう対処してしまう方もとても多いと思うんですけど、
はい、
その辺赤津さんからこう注意してほしいことって何かありますか？
本当いろんな強いお薬から弱いお薬から、あと先ほどのスキンケア系の洗顔からいろいろ変えるようにはなってるんですが、できればこう行きつけの薬局にこう何でも聞ける人を一人作っといて、
なるほど、
その人に症状を言って、で、はい、それだったらこれでちょっと様子見てくださいとか、こっちで十分ですよっていう、そんな強いの使わなくても大丈夫ですよっていう指導をもらって買われるのが一番早いと思います。でそういう方だと、これ薬つける前にお医者さん行った方がいいですよって、逆にその方からも指示とか指導があるかもしれないですね。
なるほど。まずはちょっと相談して、ちょっと自己判断しない方がいいってことですね。
その方がいいと思います。マスクの皮膚荒れなんかも、簡単な湿疹なんかは今みたいな買える薬でいいんですが、ウイルス性とか、感染性とか、ニキビとか、そっちだとお薬がちょっと若干違いますので、その辺も薬剤師さんかかかりつけの先生に一度相談した方がいいと思います。
調剤薬局っていうのは処方箋を持ってなくても、はい、私たちは行ってもいいものなんでしょうか？
はい、もうこれ 5,6 年前から言われてるんですが、
はい、
もう逆にどんどん来ていただきたいと思います。健康相談はもちろんですが、
はい、
そういうお医者さんに行くべきかなとか、行く時間ないんだよなって人もそうですけど、これって内科に行ったらいいの、皮膚科に行ったらいいのとか、はい、そういう相談電話くれたり、あと行く前に寄ってってくれたりとかいう人、今本当に上手に使う人も中に出てきてるんですね。
そうなんですね。
はい、だからさっき言ったかかりつけじゃないですけど、行きつけの薬局とか、
はい、
あそこのお兄ちゃんなら何でも聞けるわとか、あそこのお姉ちゃんちょっと優しくてまた聞いてみようかなっていう感覚で十分なので、はい、立ち寄って、薬剤師とお友達になっちゃうといろいろ何でもお得だと思います。
情報としてですね。はい、私一番びっくりしたのが、町の調剤薬局って処方箋がなくても気軽に行っていいんだっていう。
ねえ、
私もびっくりでした。
立ち寄っていいんですよね。
いいのね。
はい、もうこれが本当に新しい発見というか、処方箋が必要なお薬ももちろんありますけど、そうでないものは普通に購入することができるということで、
今日空いてる空いてるみたいな、こう飲み送る感じで、
ねえ、
本当に行きつけの、
いや、お友達になるって重要だなって思いますよ。
うん、もうその赤津さんの言う通りだなと思いました。はい、そして、お友達になって仲良くなって行きつけのお店ならぬ行きつけの薬局を作って、そんな風にこう会長さんに言っていただけると心強いですよね。
そうですよ、
会長が言ってたしってことになりました。
はい、あとは会長にみたいな。
そんなこともないですけどね。
赤津さん、冗談ですからね。
お世話になりました。
今は弱い薬から強い薬までドラッグストアで簡単に買うことができますよね。
うん、
でもできれば赤津さんも言ってました、先ほどの、看護師さんも言ってました、自己判断で薬をこう買わずに、
買わない
で、なるべくこのお店の薬剤師さんに相談したり、で薬剤師さんが見て、これ薬塗るより皮膚科受診した方がいいよとか、この手荒れならこれかななど、こう提案してもらった方が治りだって早いですよね。
うちの風呂なんて何だって折れないんだから。
何だってね。
何でも折れないんですから。
そうなんです。いや、本当にね、でも自己判断でこじらせてしまうことも、
あ
るっていうことですので、その時のためにも、薬局の薬剤さんと仲良くなって、いい方法だなと思いました。
思いますね。
はい。また、マスクについて、この赤津さんもおっしゃっていたのは、不織布マスク、通常のマスクの中に、不織布じゃなくても、
はい、
このガーゼを小さく入れて、
ね、
そのガーゼで、ある程度、湿度をコントロールするのもいい方法だと。
すごいね。
すごいよ。はい。肌にも優しいし、こんな風に湿度コントロールとしても上手に使えば、新たにマスクを買ったりしなくても、手頃な価格でケアできますよね。
そうだね。
はい。 で季節柄乾燥しています、うん、マスクでのこう蒸れもありお肌はとてもデリケートな状態になっています、はい、敏感肌用の洗顔料や基礎化粧品などを使ってみるのもいいかもしれないということでした、はい、でマスクの皮膚荒れに関してもウイルス性や感染性、ニキビそれぞれに対応が異なっているこうお薬が変わってくるので、うんうん、自己判断するもうここにつきますね自己判断しない
そうだ、ね、
もう薬剤さんに相談しましょう
と全部ニキビだと思わない方がいいね、
うん、そうね、
そうだね、
はい、年も考えてね
失礼いたしました
、はい、そしてあの肌トラブルとはちょっと話がそれるんですけども、うん、新型コロナウイルスのこの蔓延によって注目されているこのパルスオキシメーター、うん、こちらについても伺ってましたのでこちら聞いてください。自宅待機をしている方の目安としてこのパルスオキシメーターというものちょっと今注目されているというふうに聞いたんですが、はい、これは、
はいはい、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、うん、やはりこれ病院で入院されたりしたことある方は指につけたことあると思いますけど、気軽にこう血中の酸素濃度を測るもので数字で見えますから自分の体の中の酸素状態、呼吸状態というのと比例して見るにはいい機会だとは思いますが、これも健常人の人が必ず必要かというとそうでもなくて、基礎疾患があったり高齢者の方でちょっと心臓の方にとか息苦しい呼吸器の方にっていうこうだ気にされている方は今この時期であれば特に一家に一台ぐらいは血圧計のように置いててもいいとは思います、
うん、誰彼構わず持つ必要もないよということですね、
は
い、
そうですね、うん、みんな気軽にカバンに携帯するってものではないですから、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、はい、一時期のようにこう医療パニックっていうのが起こらないためにもやっぱり皆さんのこう常識的な冷静な判断も求められるところですね、
はい、そうですね、我々もマスクがなくなって、去年の春は辛い思いをした経験を持っているので
そうですよね、
風評とか、はい、そういうのに流されないでほしいなとは常に思っています。
血中酸素濃度を測る機械パルスオキシメーター、
はい、
こちら救急車を呼ぶ際の目安にもなります、
はい、
その数値を救急隊員に伝えることで状況がより具体的に伝わる大切な情報となります、
はい、
薬局でも購入できるものなんですけど潤沢にものがあるわけではないということです。去年の医療パニックも記憶に新しいですよ ね、
そうですね、
はい、なので、まあ、必要ないとは言い切れないんですけれども、うん、基礎疾患のある方や高齢者の方で心臓や呼吸器に疾患のある方、家族、そういった家族がいる方、
うん、
一家に一台あってもいいとは思いますが、まあ、一人一台気軽にこう持ち歩くものではないと、
ないんだね、
はい、う
ん
うん、何でもこう何個か買っておこうとかそういったものも絶対やめてほしいですし、
うんうん、
もう健康体である、家族みんな健康体で高齢者の方もいなかったり、そういった家族は、まあ、今すぐ持たなくてもいいんじゃないかなといったような、
うんうんうんうん、
そういった必要な人がちゃんと伝えること使えることが大事だなということでした、
ね、
うん、はい、医療パニックを起こさないためにも、もう購入の際には本当に今必要かどうか冷静な判断をしてほしいと思います、
うん、
でこれもかかりつけの薬剤さんに相談するといいかな、
うん、はい、本当だね、ちょ
っと家族こんな家族がいるんだけれど持ってた方がいいかなとか、うん、そういったことも相談するといいかなと思いました、うん、
はい、とってもよくわかりました、うん、私もなんか病院に行ってね、息子がちっちゃい時なんかよく酸素濃度、うん、測ってもらいましたね、
うん
うん、で、あ、90よりも上だから大丈夫みたいなね、
そうなん
なりますよね、
うんうんうん、
はい、よくわかりました。では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
長いお付き合いになるマスクと手指消毒、こまめな保湿ケアと行きつけの薬局を作りましょう。
うん、立花調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。